やっぱりね、最近こういう話しかしてないんですけれども、孤独って肥満よりも、なんていうの、死亡率的な意味では結構やばいらしいですね。やっぱりね、もう一人暮らし一週間しか経ってないんだけれどもね、やっぱね、孤独は辛いね。西暦2015年4月7日火曜日、夜20時26分くらい収録、おはようございます、ケグノでございます、ということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、死ぬほどストレスかかるってこと、孤独、誰もいないっていう状況は。なんかこうストレスに負けて死ぬ動物とかもいますよね。なんか金魚とか違う、金魚はまた違う、金魚関係で一匹で飼っておくとそのストレスで死ぬとかってなかったっけ、なかったか。なんか狭いところで暮らしてるとストレスで死ぬから、割と広い、水槽で飼ってあげなきゃダメですよみたいな本とかも読んだことある気がするんですけど、気がするだけかな。まあまあ広いところで、生きていく金魚みたいな、金魚というか魚みたいな感じで、今一人暮らしの部屋自体もね、割と広い部屋だしね、北海道の右下の方っていう広い田舎町だし、町というか田舎な村だし、みたいな感じで、広いところで、一人でいるっていう意味では、もう金魚みたいな状態のケグノ太郎でございますけれども、肥満にはならないですけれども、やっぱ孤独にはなっちゃってましたね。はい、ということですけれどもですね、だから収録いっぱいやってるんですよ。いやーね、一人は寂しいっていうのと、あとね、どこに行っても孤独なのかもしれないですけれどもね、やっぱりね、今の職場に僕一人が新人として入ってきて、新しく移動してきた人とかっていうのは、たくさん、5、6人いたんですけれども、ね、トータルで、事務の方も含めたら、仕事をしている、社内にね、要は、今自分が所属しているその建物内で働いている人っていうのは、総勢20人なんですよ、トップも含めて。で、その20人の中で5、6人新しい人っていうことだから、結構新しい人が入ってきてるし出てってるんですよね。で、唯一僕が新人なんですよね。いわゆる、まあ、新卒とはちょっと違うんだけど、まあ、新採用、ケクノ太郎くん。他の人たちは、なんか、他のところから移動してきたとか、いろんな事情があって、まあでも過去に同じような仕事経験があるっていう方が移動でやってきたっていう方ばっかり。だから仕事の要領っていうのはほとんどの人たちは分かってて、僕だけが唯一分かってないみたいな、状況で、うちの業界割と有名なんですけれども、こう、教育係みたいなものがつかないんですよね。全体研修みたいなもので、各地域ごとに新人だけが呼ばれて研修とかっていうのはあるんですけど、やっぱり実際はやっぱオンザジョブトレーニング状態というか、もうオンザジョブでしかトレーニングしてくれないような、業界なので、やっぱり自分で学び取っていくしかないっていう状況なんですよね。で、まあ働いて1週間経って、だいたいこう各職員のスタンスっていうか、キャラクターっていうか、誰が偉くて、誰が偉くないのかとか、誰についていけば大体こう、いいのかみたいな、そういうところを伺いながらですね、いたし、ああ、この人は僕に対して警戒してるなとか、この人は、困った時、何でも聞いてねって言ってるけど、この人には本当は聞いてはいけないとかね、ありますよね。わかんないことだったら、うん、何でも聞いてください、なんて言われて、結果聞いてみたら、ああみたいなっていうことは、なんか僕の友達というか先輩とかでなんかそういう例があったみたいで、ちょっと嫌ですよね。まあ お互いね、忙しい仕事抱えてますからね、その辺は気を使い合いながらみたいなところはありますけれども、自己成長のためにもやっぱり人一倍学び取っていかなければならないっていう状況が今の僕なのかなというふうに思います。とっとと札幌に帰りたい、これが僕の気持ちでございますけれども、今田舎だから、こうやってストレスたま、ストレスになってんだろうね。その周りみんな先輩で、周りみんなもうさ、これから何待ち構えてるか分かるから、将来を見据えて前もって仕事してるんだよね。で、僕だけ次何がいつあるのかってことは知ってるんだけど、前もってすることが何か分からないんですよ。分かるかな今の。例えば受験生で例えようか。1月の中旬の週末に、1月の中旬にセンター試験があるんだ。で、それに向いて、それは分かってる。センターがあるのは分かってるんだけど、それに、のために見据えて何をしたらいいか分からないっていう受験生とか塾で抱えてきたからさ、何をやったらいいか先生分からないです、勉強したらいいのは分かるんですけれども、何したらいいか分からないですみたいな。僕も仕事したらいいのは分かるんだけれども、何をしたらいいのかがよく分からない。結果自分なりに見つけてなんかやってはいるんですけど、それを本気でなのか冷やかしでなのか、お、ケグノ君頑張ってるねみたいな風にたまに構ってくれる先輩とかがいる一方で、割とこうひょうきんな先輩とかは、お、ケグノ君遊んでるねみたいな感じでこう声、もちろん半分冗談みたいなテンションで声かけてくるんですけど、それがなんか半分冗談なようで半分マジな、気がしてこうへこんだりもするんですけれどもですね、そういう状況なので、なんかこうまだ新人だからしょうがないよみたいな風に言ってくれるような直属の先輩っていうのがいるわけではない、この状況ってすごい辛いっていう。だから僕がまともなね、その組織の中でまともになっていけるかどうかっていうのは、教育してくれる人がいるわけじゃないから、もう本当自己責任なんですよね。で、気づけば、ケクノは成長しねえとか、ケクノは仕事できないやつだからあんまり仕事振らんどこうみたいな、仕事振らんどこうぐらいだったらラッキーですけれどもって思っちゃうんですけれどもね。で、そんなこんなでね、今日はね、かれこれ結果これで1週間経ったのか、出発察してというか、4月1日からずっと働き続けてて1週間経ったわけですけど、今日が一番ストレス溜まったんじゃないかな。一応ね、退勤時間は4時半ぐらいなんですよね。っていうのは出勤時間が8時ぐらいなんですよね。で、休憩とかいろいろ込み込みでいくと大体こう退勤が4時半ぐらいなんですけど、その退勤時間にすぐにね、こう外出られなくても僕は何も思わないし、昔っていうか去年のお仕事がさ、午前中は午前中で朝8時ぐらいに職場に着いて、で夜は夜で塾でアルバイトして夜の9時とか10時ぐらいに職場を出て11時ぐらいに家に着く、で、次の日また朝8時っていう生活とかしてたからさ、それに比べたら全然大したことないのよ。ちょっと残業して6時ぐらいまでね、6時ぐらいまで残業してたら手当出せやって一般社会人だったら思うかもしれないけど、うちの業界だったらありえない話なんですよね。ブラック、企業みたいな、企業家みたいなところがあるので、あんまりこう自分の仕事を明らかにしないようにはしてるんですけれども、もう無理なのかなっていうことなので、でもね、6時に出れればまだ全然ストレスたまらないというか、その辺のね、植え付けをさせてくれたのが僕の父親なんですよね。父親が一応今の立場は昇進したわけじゃないんだけど、いろんな事情があって会社を経営する方の管理するか、いわゆる管理職的なお仕事をやってて、管理職っていうのは基本的にお休みがないというか、お休みという概念がないというか、給料を払う側の人なので、基本年中無休で働いていますね。唯一休みを取ってたのが元旦ぐらいかな。でも元旦も午前中だけ休んで、あとみんなだいたい家にいないとか、 なかなかね、父と一緒に夕飯を食べるっていうのは、それこそ去年僕がその朝働いた後に夜その9時とか10時ぐらいまで塾のアルバイトして、で11時ぐらいに家に帰ってきたタイミングで父と一緒にご飯食べるみたいなのはあったぐらいなんですけど、まあ父の帰りが遅い、早くても9時半みたいな人だったから、朝早くに出てね、で夜9時半ぐらいに帰ってくる人だったから、あの全然ね、あの9時半とか8時半ぐらいに帰ってくる生活に関しては、僕そんなに何も感じないというか、むしろ8時ぐらいに帰ってきたら、お早かったですねみたいな、ことになる家庭で育った分、なんかね、暗くなってから家に着くっていうことに関して全く抵抗感がないのは、このなんかこう働き詰めの家族で育ったおかげなのかななんていうふうに思ったりも、しているんですけれども、まあそれでもね、やっぱりこう今みたいな孤独っていうのは何よりストレスになるもので、今日ね、やっとこれ何度か言ってたと思うんですけど、僕ね、あの実家から電子ピアノを持ってきてたんですよね。電子ピアノでネジがなかったんですよ。その組み立ての時に、組み立ての時にネジを多分どっかにやっちゃったんでしょうね。でそのネジをあの購入して、でさっきヤマトで届いて、ネジだけヤマトで届いて、でそれで組み立てるぞってことでさっき組み立てて、久々にピアノ弾いたね。超嬉しかった。あのまあストレス発散の方法っていろいろあるんですけど、僕の場合家にいる時に一番ストレス発散できるの何かっていうと、お風呂でも食事でもネット見るでもテレビ見るでも何でもなかったですね。僕ピアノ弾くのが一番好きだったね。うん、家にいる、自宅にいるとき、それこそ実家だったら、親誰もいないとかって、それこそみんな仕事詰めの状況だから、僕一人大学生とか非常勤的な人間だったから、ね、パートタイマーだったから、僕だけが家にいるっていうときは一軒家だし、割と弾き語りで歌歌ってたりとかもしてたんだけど、歌歌わない、普通の久石譲とか最近好きですけど、久石譲を、ピアノで弾くっていうだけでもかなり、気持ちがいいものだなということで、まあストレス発散法がようやく見つかってよかったなっていうような気がします。読書最近してないけどね。読書っていう意味ではね、里中李翔さんっていう、割と自己啓発本もね、かなり有名になってきてますけど、里中さんの本で結構インパクトがあったし、へーって思ったのが、一流の男は趣味を持たないんだと。で、なんでかっていうと、そのオンオフのバランスがっていう話だったかな。要は、趣味に熱中するような男は仕事に夢中になってねえだろうと。で、仕事に夢中になってないやつが一流になれるわけねえだろうと、いうことで、仕事で溜まったストレスは、仕事でそのストレスを解消しろというぐらい、こう、仕事仕事なタイプ。まあ、だけど、まあ、趣味が私はないわけではないと。趣味も、自分の仕事につながる、自分の成長につながるものだったらみたいな話だった気がするんだよね。だから、釣りが趣味です、毎週末釣りに行くんですみたいな、自分の稼ぎに何のつながりもないようなものを趣味に持つようなのは絶対に良くないよねみたいな話をしてたんですけど、まあ、趣味関係の話だと最近自己啓発本ばっかり読んでるから、里中李翔さんと井上博之さん、帯広の歯医者さんなんですけど、井上博之さんと里中李翔さんが僕の中で趣味の考え方としては結構ごちゃごちゃになってるんですよね。僕の中でのピアノっていう趣味の位置づけは、まあ、自己成長っていうのもありますけど、どっかでこう披露できたらなみたいなことも考えてるんですよ。それによって印象とかも良くなったりするから、そういうなんかイベントとかありますから、行事みたいなのがね、っていうのを見計らうのと、なんか音楽的なセンスですよね。なんかこう教養みたいなものが高まるような気がするっていうだけでも全然気分が変わってくるので、まあ少しずつ、ストレス溜まりつつありますけれども、まあそれを抜かしつつ、田舎ライフとうまく付き合えているのかなというふうに思う今日この頃でございました。ポッドキャストまだまだ多分収録できますね、きっと。